ございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
幻の満州国でございます。はい、私、まだ全巻は読み通してないんですけども、内田先生が本の中でお取り上げになっておられましたもんですから、安彦義和さん、ガンダムの著者の方がお書きになった、虹色のトロツキー、はい、読んでいるんですけども。
漫画
劇画なん、ね、うん、政治漫画ですね、うん、なかなか骨太いもんでありますから噛み砕くのが難しいんでございますが、この漫画の中にも満州国を支配する帝国軍人として登場いたします、うん、石原莞爾、これはもう戦後史で興味ある方はご存知の方多かろうと思いますが、陸軍の軍人さんでございますね。関東軍の作戦参謀でございまして、日本を日中戦争に引き込んだ戦犯として歴史に名前が残っておりまして、こういう軍人がいたから日本は大変なことになったんだと、おっしゃる方もいらっしゃいます。
はい、
この人が書いた本で有名なのが世界最終戦争という、ちょっと不気味な方、印象はね。もう一人が、関東軍という満州を支配した軍隊を指揮していた方で、板垣征四郎、うん、でこの板垣征四郎という方はもう太平洋戦争の後巣鴨にて死刑になっております、はい、石原莞爾さんは死刑にはなっておりませんですが、この人は運がいいか悪いかよくわかりませんが、東条英機さんと仲が悪くて、うん、東条さんが出世するとこの人は逆に階段を降りてって、戦後大学の教員なんかもしながら、比較的平穏に、軍事裁判には、参考人として呼ばれますけども、別に裁かれたりはしておりません。この石原莞爾さん、板垣征四郎さん、この二人の名前なんですが、
はい、
残ってるのは日本、軍閥の暗黒史の黒幕として。うん、ところがね、丹羽さん。庭さんの方が詳しいんで、もうガラスの向こう側に話しかけますけども、カナはもうなんだか、
分かんないです、
また父の舌を書いておりますから。
書いてないですよ。
この石原莞爾と板垣征四郎、私もこれ二人の名前聞くとゾッとする。司馬さんのエッセイの中にも、もう司馬さんが怒りを抑えて二人のことを書いておられるんで、腹渡りにくり返るんでしょうね、戦中派としては。
はい、
ところがね、妙なエピソードをこの間聞いたんですよ。この満州国のとある町にとても評判のいい歯医者さんがおったそうですな。小沢さんという歯医者さん。この歯の治療に、まあ石原莞爾が来た、板垣征四郎も来たんでございましょうが、その歯医者の、その小沢さんってのはいい方でね、いかなアジア人であると絶対差別しなかったという。はい、で、長男坊ができるんだ。
はい。
それで、この陸軍の軍人さん二人にいろいろ相談したら、こんな名前がいい、あんな名前がいいってこう、二人が迷ってくれたという、いい話でしょ、
うん、
ところで、その、小沢さんっていうのは、いや、そうじゃないんだと。お二人につけてもらうとは思わない。お二人から名前をいただきたいっていうの。うん、で、石原莞爾と板垣征四郎。その名前から一文字ずつ取って、征二と名付けるんですよ。うんうん
う
ん、
はい。
だから、その子は、の名前は、小沢征二。
ええ。
今流れてきましたが、彼の指揮する。
え？そうなんですか？
そうなんです。と、我々にとりましては、石原莞爾、板垣征四郎というのは、陸軍を操った黒幕の悪党に見えるんでございますが、歯医者さんの小沢さんにとっては、理想を語り合える仲間であったという。ということを考えますと、うまくはいかなかった。すべて失敗した。失敗どころか恨みだけ、あの満州国に残してしまった。理想は地に落ち泥まみれになったんでありますが、しかし、そこにとある思い、あるいは理想があったのではないかと。ガンジーが教授を務め、トロツキーがアジアの青年に向かって教えるような大きなスケールの五族共和。今、中国の方が五族共和つって星が国旗に浮かんでおりますが、あの理想を叶えようとした満州国という国があった。それは悪しき侵略の結果かもしれないが、そこに住む人たちの中にはアジアの理想郷を作りたいという願いもあったのではなかろうか。
はい、
で、この満州国の中に まあ、内田先生曰くでありますが、地に落ちたとはいえ集合の理想があったのではないか。朝鮮民族、漢民族、満州民族、日本人、ウイグルの民、そしてその中にイスラエルの民もいるというような、力を合わせて暮らせる理想の国が、そんな国ができる可能性があったのではないかと。
もしそれが実現してたらどうなったんでしょうかね。
素晴らしいことだよね。かなね、俺不思議で仕方ないのが一個だけあるんだよ、
はい。
満州国はソ連が戦争に参戦することで瓦解し、関東軍は逃げ出すんですね。そしてソ連軍が攻め込んできます。中国人の怒りも買って日本人は引き上げてくるんですよ、
うん。
ところが引き上げた人たちがまた戦後の日本で信じられないような働きをするんですよ。その謎を解きたいなぁと。いや、この話はまた別の話になりますんで、
はい、
誠に不思議な集合論でございますが、この辺完璧に内田大先生の話から離れておりますけども、
はい、
内田師範が教えてくれたネタからふっと連想した武田の妄想でございますが、明日もう一日だけお付き合いくださいませ。この続きまた明日の笑い方の上で。